それでは民数記の18章を開いてください。今日は18章から20章までを学びます。ここでの題はただ一度の技、ただ一度の技です。まあ、この箇所、この民数記の箇所からは出てこないんですけれども、他の新約聖書の箇所の中にこの言葉が出てきます。私たちは前回コラの反乱について学びました。でコラはレビ人でケハテ族の人だったんですね。そこにはケハテ族は祭具ですね、あの聖樹の中にある机とか食台とか講壇とか、また契約の箱とかを運搬するところの奉仕に預かっていた、まあ、大変大きな特権に預かっていた人たちであります。ところがアロンの祭司職を妬んだんですね。祭司職、つまり聖樹の中で奉仕をする、また祭壇において奉仕をしていく、その職を妬み、そしてモーセとアロンに挑みかかったんです。それで、そのことは主はもう激しく怒られまして、そのコラの家族を生きたまま黄泉地獄の中に投げ込まれたわけですね。でそれを見たイスラエル人はつぶやいたんです。主の民を殺したって言ってつぶやいたんですね。でそこで今度はイスラエルのために神様は罰を下したんですね。宿営の中で、こうドミノ倒しのようにですね、どんどんどんどん死んでいったわけです。でそこでモーセがアロンに急いでですね、聖樹の中からですね、この燃える火を持ってきてですね、その甲を持ってですね、その火皿を持って宿営の中に入っていきなさいと。でアロンは走っていきました。でその倒れていって死んでいっている人と、また生きている人との間のところまでようやく、こう間に合ったらですね、そこで神罰が終わったんですね。けれども死者は、17,400人もなってしまったんですね。そこで神様はイスラエルの人たちにはっきりとアロンが選ばれた祭司だということを表すために、アロンの杖にアーモンドの花と実を結ばせてくださったんです。そしてイスラエルの民はここにおいてですね、本当はアロンが本当に祭司として立てられていて、そしてアロンを通して私は神様との憐れみ、また恵みを受けることができるんだと理解することを必要としていたわけですけれども、こう言ったんですね。私たちも滅びる、私たちも滅びる、主の幕屋に近づいたら殺される、こう言ったんです。パニックになっていたんですね。けれどもイスラエルの人たちは理解してなかったんです。彼らはこのように神様が、大きな罰を与えられたんですけれども、それは神が怒っているからではなくて、むしろ神様の怒りをなだめるところの仲介者がアロンであることをお示しになっていたわけですね。祭司の務めによって初めて私たちは神様から憐れみ、また許し、罪の許しと和解を得ることができるわけなんです。とても祭司職というのは大切なものなんですね。そこで18章から神様は新たに祭司、アロンが祭司であることについてですね、お語りになって、祭司の務めについてはっきりとお定めになっていきます。それが18章、また19章にも続いていくんですけれども、読んでいきたいと思います。いい説です。そこで主はアロンに言われた。あなたとあなたと共にいるあなたの子たちとあなたの父の家の者たちは聖女に関わる戸賀を追わなければならない。そしてあなたとあなたと共にいるあなたの子たちがあなた方の祭職に関わる戸賀を追わなければならない。今アロンに語っておられることに注目してください。主はアロンに言われたとありますね。この祭司としてどのような務めを果たしていくかということをですね、これから神様がお話になっていくわけです。今この混乱状態にいるということを思い出してくださいですね。根底からですね、この神様の秩序が崩されているところにあってですね、この神様がはっきりとですね、しっかりと、あなた方の家族こそがこの祭司職についているんだということをですね、今ここでお話になっているわけです。 しかしあなたの父祖の部族であるレビ人のあなたの身内の者たちもあなたに近づけよ。彼らがあなたの配に配属され、証の天幕の前であなたとあなたと共にいるあなたの子たちに仕えるためである。彼らはあなたのための任務と天幕全体の任務を果たすのである。しかし彼らは聖女の器具と祭壇とに近づいてはならない。彼らもあなたもあなた方も死ぬことのないためである。今レビ人について神様がお語りになっているんです。レビ人は、簡単に言うとアロンの祭司職の補佐役ですね。この、彼らだけではできない部分を補っていくわけなんですけれども、しかしその際に祭壇における奉仕、つまりこのイスラエル人が持ってくるですね、捧げ物を、火による捧げ物、それをですね、ほくって血を流して、そして焼くという作業ですね。また旋盤で手足を洗って聖書の中に入ってですね、この燭台の灯火を灯すとか、または香壇を灯すとかね、香壇の炊くとかですね、あとは机にあるパンですね、それを彼らはしてはいけないわけですね。近づくと殺されてしまうわけなんです。レビ人も今このようにしてはっきりとどのような位置づけにあるかということをですね、神様はお語りになっていたわけですね。あのコラたちは、レビ人だったわけですけれども、ここでも混乱していたわけですね。レビ人の役割というのも混乱していたわけですから、神様が今このように割り当てられてはっきりとした役割分担というのを、明確にしておられるわけです。要説です。彼らがあなたに配属され、天幕の奉仕のすべてに関わる会見の天幕の任務を果たす。他の者があなた方に近づいてはならない。あなた方が聖女の任務と祭壇の任務を果たすなら、イスラエル人に再び激しい怒りが下ることはないですね。神様がなんでこんなことをお話になっているかというと、先ほども話しましたように、またここにもあるように、激しい怒りが下ることがないようにするためなんです。今イスラエル人が混乱してしまっています。そこで憐れんでくださってですね、このように神様がはっきりと祭司の務め、またレビ人たちの奉仕の役目についてお話になっているわけなんです。けれどもですね、私たちも同じように、イスラエルたちと同じようにですね、この神様の配慮、憐れみの技というのを神様の怒りと勘違いすることってたくさんあるんですね。神様がこの整えてくださっているところをですね、イスラエル人はそれを逆に取っていったというものがあるわけなんです。これがですね、イスラエル人が間違っていたところ、神を神として崇めていなくず、神を神として受け入れておらなかったこと、情け深い神、怒りに遅い神、恵みを先代にまで施してくださるところの神様だということを彼らは受け入れていないという根本的な問題があるわけです。で、私たちクリスチャンも同じです。私たちクリスチャンも神様に怒られているのではないか、神様を怒る神ではないかという根本的な概念があるがゆえに、全ての信仰生活において歪みが生じてくるわけです。神様がなされている技を勘違いしていくということですね。ですから、この根本的なところで私たちは神様を憐れみ深い方として受け入れていかなければいけない。イエス様もそのために来られたんですね。ヨハネの3章の17節にはこう書いてあります。神が御子を世に使わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためであるですね。それでは6節、今ここに私はあなた方の同族レビ人をイスラエル人の中から取り、会見の天幕の奉仕をするために彼らを主に捧げられたあなた方への贈り物とする。あなたとあなたと共にいるあなたの子たちは、祭壇に関するすべてのことや垂れ幕の内側のことについてのあなた方の祭司職を守り奉仕しなければならない。私はあなた方の祭司職を賜物の奉仕として与える。他のもので近づく者は死ななければならない。ここで 賜物の奉仕というふうに神様がおっしゃられています。また6節のところでは贈り物というふうに言ってますよね。祭司は彼らが何かこの資格があるというよりもですね、神様が与えてくださったところの賜物なんだということであります。ですから旧約においても恵みの賜物なんですね。そしてこの賜物を用いていくことによってですね、祭司たちはこの人々に恵みを分かち合っていくことができるようになっていくわけです。で、今は全ての人が主に対する祭司であるわけです。ですからこのアロンの人たちと同じようにですね、私たちも一人一人が恵みの賜物をいただき、そしてそれを分かち合っていくということです。恵みと言ってるのですから信仰によって受け取っていくわけですね。私たちが信仰によって歩んでいく、御霊に導かれて歩んでいくという基本的なことを行っている中で、この賜物というのが与えられ、また用いられていくわけです。賜物というとですね、この必ずですね、賜物が一人歩きしていきます。そして行いによって、あたかも行いによって賜物を得ていくというような混乱が起こってくるんですけれども、あくまでも恵みによって与えられるものなんだということであります。そして次からですね、分け前という言葉がずっと出てきます。永遠の分け前という言葉が出てきます。8節からですけれども、主はそれからアロンに仰せられた。今私は私への奉納物に関わる任務をあなたに与える。私はイスラエル人のすべての聖なる捧げ物について、これをあなたに、またあなたの子たちとに受ける分として与え、永遠の分け前とする。アロンたちの奉仕というのは、なんとここに書いてある通り、分け前をもらうということなんです。火による捧げ物、神様のものになる、その捧げ物の一部を受け取ることによる、よって彼らが主を礼拝し、主と交わるわけですね。これが彼らの務めなんです。彼らのお仕事っていうのは礼拝だったんです。面白いですね。祭司職っていうのは、その仕事は礼拝なんですね。で、ここで永遠の分け前という言葉出ています。これをですね、もう一度後で読んでいくことができます。9節です。最も聖なるもの、火による捧げ物のうちで、あなた方の軍となるものは次の通りである。最も聖なるものとして、私に納めるすべての捧げ物、すなわち穀物の捧げ物、罪のための生贄、罪化のための生贄、これら全部はあなたとあなたの子たちの分となる。あなたはそれを最も聖なるものとして食べなければならない。ただ男子だけがそれを食べることができる。それはあなたにとって聖なるものである。最も聖なるものと繰り返されていました。ここでは火に、罪のための生贄、罪化のための生贄について書かれています。これを食べることが最も聖なることなんだということなんですね。なぜでしょうかね。あらゆる生贄の中でこれが最も聖なるものなんです。これは人間が神に近づくための最も大事な務めというのは、罪を取り除くことだからですね。罪と罪化を取り除くことです。神と人との仕切りになっている罪が取り除かれることによってですね、初めて人は神に近づくことができる、この根本的な生贄なんですね。根本的なところを解決するところの生贄であります。ですからこの肉を食べるというのはですね、まさにこの主ご自身が人の代わりに罪の裁きをお受けになったことという事実を、真理を受け入れるということですね。イエス様が私の罪のために死んでくださったんだということを受け入れることです。もちろんこのアロンたちは他の人たちの罪のためにそれを行っていったわけなんですけれども、今は全ての人が祭司でありますから、私たち一人一人がですね、この イエス様の、この罪の生贄なるイエス様を食べていく、受け入れていくということです。ただ旧約聖書はですね、罪を取り除くことができなかったんです。本質的にはヘブル人への手紙の10章には、お羊やヤギの血は罪を取り除くことができませんとあります。罪は覆われたんですけれども、取り除かなかったんです。でこの違いというのはですね、例えば今私たちがこの食事ですね、きれいなこの白いテーブルクロスがかけられているところですね、この食事のところに行った時にですね、私が誤ってコップをこぼしてですね、そこをですね汚くしてしまった。でそこでですね、ウェイトレスの人がやってきてですね、じゃあそれでは、この上にナプキンをかけましょうと言ってですね、大きなナプキンをかけて、そして見えないようにしてくれて、でまた新たに食事を食べることができるという状況があったとします。罪を覆ったんですね。けれども新約において初めてイエス様が流してくださった血によって、その罪が現れた、取り除かれたわけです。つまりそのシーツを選択してきれいにするわけですね。この違いがあります。でイエス様が言われました。私の肉を食べ私の血を飲む者は永遠の命を持っています。このようにイエス・キリストにあって、この祭司たちが今行っていることが完成したわけです。それでは次を見てください。11節です。また次のものもあなたの分となる。イスラエル人の贈り物である奉納物、彼らのすべての奉納物、これを私はあなたとあなたの息子たち、それにあなたと共にいる娘たちに与えて永遠の分け前とする。あなたの家にいる清いものは皆それを食べることができるとあります。罪のための生贄は聖女で奉仕を行う男子だけが食べることができるんですけれども、他の奉納物や奉献物は娘たちも食べることができるわけです。で今、読んだように、永遠の分け前とするという言葉がまた出てきました。ですからこの分け前というのは、時を経ると効力をなくすような一時的なものではない、永続するものだということです。永遠に対する影響力を持っているわけなんです。つまり完全なものであって欠けたものがないということですね。そして繰り返す必要がないもの、ただ一度の出来事だということです。このことをですね、私たちは今日学んでいきたいと思うんです。天地創造の時のことを思い出してください。主は無から有を創造する御業を行われたんですね。6日間でその創造の技は完成して、7日目に休まれたんですけれども、休んだというのは疲れたから休息するということではなくて、もうそれ以上を仕事、創造の仕事は必要ないという意味であるわけです。完成したということです。それからは全ての物質が与えられているわけですから、物質の世界では無から有という創造の御業はないわけです。これが再び行われるのは新しい天と新しい地が作られる時であって、それまではすでにあるものを組み合わせたり集めたりする創造の技にしか過ぎないわけですね。つまり完成しているわけなんです。繰り返されることがないわけなんです。これと贖いというのは同じなんです。神様の贖い、神様が人をご自分のものとする贖いというのは、イエス・キリストの十字架において完成したんです。神にとって必要な贖いというのはもうこれ以上何一つないんですね。
したがってキリストが成し遂げられたその贖いというのは永遠に続くものなんです。そこでヘブル人への手紙の9章の11節を今開いてください。9章の11節です。しかしキリストはすでに成就した素晴らしい事柄の大祭司として来られ、手で作ったものではない、言い換えればこの作られたものとは違ったさらに偉大なさらに完全な幕屋を通り、またヤギと子羊子牛との血によってではなくご自分の血によって、次の言葉、ただ一度まことの聖所に入り、次の言葉、永遠の贖いを成し遂げられたのです。このようにイエス・キリストがただ一度永遠の贖いを成し遂げた、完成されたわけなんです。完成したので永遠にそれは続くものであって、そして、繰り返されるものではないわけなんです。完成したのですから。そこでですね、旧約における祭祀制度には矛盾が出てきます。永遠の負けまいと言いながらも繰り返してるんですね。またしなければいけないんです。またイスラエルの民は罪のための生贄を持ってこなければいけないわけです。永遠の分け前と言いながらも繰り返していたわけです。杉越の祭りもですね、これは永遠の掟であると神様がおっしゃられましたけれども、繰り返してたんです。何回も繰り返してたんです。つまり立法はただ影にしか過ぎないということがここからわかるわけなんです。なぜ永遠という言葉を使っているかというと、それは実体であるキリストの御業を指し示しているからなんです。そしてキリストにおいて完成されたんです。もうこれ以上贖い、この罪の生贄を私たちが携えていく必要がないわけなんです。これが旧約における制度と今の私たちの新約における時代との違いなんですね。そこで考えなければいけないのは、私たちクリスチャンがただ一度の永遠の贖いの中に生きているかどうかということなんです。2000年前に十字架にイエス様がつけられ、そしてその時点において私たちの罪のすべてが取り除かれたんです。過去の罪、現在犯しているかもしれない罪、将来犯すかもしれない罪、そのすべての罪をもうすでに取り除かれたんです。もう終わったんです。完成して何も他にする必要はないんです。ここの贖いに立っているかどうかということを私たちは問いていかなければいけない。というのは、私たちのクリスチャンとしての、いわゆるクリスチャンとしての活動、祈りであったり聖書を学んでいくことであったり、奉仕をすることであったり伝道することであったり、それらのものが神様に受け入れられるため、神様によく見られるため、自分の何か悪いことが、この罪があってです、なんていうんですか、悪いことをしている、だから清められたいと思って、という自分を償おうとする動機を持ってしていることがよくあるからなんです。そして教会に行くたびにですね、私がイエス様に近づくことができますように、私がイエス様に罪、イエス様によって、この罪、本当に私は悪いことをしていました、ごめんなさいと言ってですね、この十字架を自分に適用させていこうとすること、これは一体何だか知ってますか？教会史ではカトリックなんですよ。これがカトリックなんです。つまりプロテスタントの教会においてカトリックをやってるんです。 しかし真理はもう終わったんです、完成したんです。なぜそういうことが起こるかというと、それを信仰を持って受け入れてないからなんです。もう終わった、完成した、その中に生きるということが私たちが必要なことなんです。パウロは言いました、あなた方の中にある者たちは以前はそのようなもの、これ不義を行っているものですね、そのようなものでした、しかし主イエスキリストの御名と私たちの神の御霊によってあなた方は現れ聖なるものとされ義と認められたのです。過去形です、過去形なんです。これを受け入れているでしょうか。これこそがただ一度の永遠の贖いなんです。これを表すために神様が永遠の分け前という言葉をお使いになっているわけなんです。それでは12節を見ましょう。民数記の18章の12節です。最良の新しい油、最良の新しいブドウ酒と穀物、これらの人々が主に備える初物全部をあなたに与える。彼らの国のすべてのものの初なりで、彼らが主に携えてくるものはあなたのものになる。あなたの家にいる清いものは誰でもそれを食べることができる。罪とか罪禍のための生贄だけではなく収穫物ですね。イスラエル人は幕屋に携えてきます。でその時に最良の油、最良の新しいブドウ酒や穀物、これらのもの、初物、この最も良いもの、ベストのもの、また初めのもの、これらが彼らのものとなる、分け前となります。これも彼らの務めなんです。まあ、人間的に考えると非常に美味しいなというふうに思いますよね。飲んだら全部いいもの、例えばワインだったら一番高いものがですね用意されるわけですよ。でも私たち自身もですね、最も良きものを神様から与えられています。つまりキリストご自身なんです。キリストご自身、またキリストの御業を私たちも今受け取っています。キリストがよみがえられました。死者の中からよみがえられて復活の初歩となってくださったと第一コリントの15章に書いてあります。そのようにしてですね、イエス様が全てのものの先に、また全てのものの代表者として行ってくださった、それを私たちが受け取ることができるようになっているわけなんです。死者のよみがえり、神の国の相続、また古い人に対して死に新しい人によって生き返るということですね。これらは皆キリストが十字架につけられ死んで葬られよみがえられというですね、イエス様の御業を私たちもその、中に入っていくことができるわけなんです。ですから初物であられるキリストを心に受け入れることっていうのが、ここの祭司たちが予表していること、指し示していることであります。次14節、イスラエルのうちで聖絶のものは皆あなたのものになる。聖絶というのは神様がお裁きになってですね、その裁かれたところで、これは私のものであるとおっしゃっているものですね。これで有名なのがですね、イスラエル人たちが約束の地に入ってエリコを陥落させて、それらは私の聖絶のものであるから取ってはいけない、金や銀は取ってはいけないというふうに言われたわけですね。それを取ってしまったアカンがですね、裁かれたわけですけれども、この聖絶のものは祭司たちのものとなっていくわけです。人でも獣でも全ての肉なるものの最初に生まれるもので、主に捧げられるものは皆あなたのものとなる。ただし人の子は必ず贖わなければならない。 また汚れた獣のウイグも贖わなければならない。その贖いの代金として生後1ヶ月以上は聖女のシュケルの評価によって銀5シュケルで贖わなければならない。1シュケルは20ゲラである。植物の初物、これが祭祀のものとなったように、動物や人間のウイゴも祭祀のものとなってきますけれど、で神様は他の箇所でウイゴというのはもともと私のものであるとおっしゃっています。ここで勘違いっていうか間違ってしまうのはですね、なんでお金払わなければいけないのかな、また贖うという言葉を使わなければいけないのかなと言いますと、それはもともと神様のものなんです。だから買い取らなきゃいけないんです、神様から、ね、ですから贖うという言葉を使うわけですね。で、汚れた獣とありますけれども、これはレビ記の11章の食物規定で汚れているとされている動物のことですね。次、です。ただし、牛のウイゴ、また羊のウイゴ、あるいはヤギのウイゴはあがなってはならない。これらは聖なるものであるからである。あなたはそれらの血を祭壇に振りかけ、その脂肪を火による捧げ物、主へのなだめの香りとして焼いて煙にしなければならない。その肉はあなたのものとなる。それは奉献物の胸や右の腿のようになる、もののようにあなたのものとなる。ウイゴが生まれてきたとしてもですね、私それあがなって私のものとしますというふうにイスラエル人が言えないものがあるわけです。それがこの牛と羊とヤギですね。これらは生贄として、火による生贄として捧げていくわけです、わけなので、これは、みんな祭司たちのものとなり、あがなうことはできないわけですね。イスラエル人が主に備える聖なる炎物を見な、私はあなたとあなたの息子たちとあなたと共にいるあなたの娘たちに与えて永遠の分け前とする。それは主の前にあってあなたとあなたの子孫に対する永遠の塩の契約となる。です。ですね。このようにして神様は永遠の分け前なんだということを繰り返しておっしゃられているわけです。で、これがまさに祭司職であり、キリストを指し示しているところの職務なわけですね。そして、20節からはまた別の話になっていきます。主はまたアロンに仰せられた。あなたは彼らの国で相続地を持ってはならない。彼らのうちで何の割り当て地をも所有してはならない。イスラエル人の中にあって、私があなたの割り当ての地でありあなたの相続である。相続地についての教えについて神様は教えておられます。約束の地において祭司たちは所有する土地は与えられないということなんです。なぜかというと、彼らにとって主を礼拝することが全てなんだということですね。礼拝するという霊的富をすでに得ているということであります。ですから、私があなたの割り当ての地であり、あなたの相続地であるということです。神を相続地としているわけです。これが私たち新約に生きている祭司たちも同じなんです。イエス・キリストのみが私たちの相続なんです。イエス様のみが私たちが受け取る分なんです。キリストにあって全てなんです、ですね。このことをですね、私たちは今パウロの手紙を通してずっと学んでいますけれども、キリストのうちにあるものは全てを得ているんですね。これをですね、私たちは知っていかなければいけません。さらに私は皆、今レビ族には彼らが会見の天幕の奉仕をする、その奉仕に報いてイスラエルのうちの10分の1を皆相続財産として与える。これからはもうイスラエル人は会見の天幕に近づいてはならない。彼らが罪を得て死ぬことがないためであるですね。 相続財産10分の1を得ることによってレビ人たちがきちんとここで奉仕をすることができ、それのためにイスラエル人が天幕に近あのそのためにですねレビ人がきちんと奉仕しているので、イスラエル人が幕屋に近づくっていう危険がなくなっていくわけなんですね。そこでこの罪を得て死ぬことがないためであると言っています。レビ人だけが会見の天幕の奉仕をすることができる。他の者は咎を負う。これは世々にわたる永遠の掟である。彼らはイスラエル人の中にあって相続地を持ってはならない。彼らも持ってはいけないんですね。相続財産をイスラエル人からいただくもらうことによってこの生きていくことができるわけです。それはイスラエル人が奉納物として主に備える10分の1を私は彼らの相続財産としてレビ人に与えるからである。それゆえ私は彼らがイスラエル人の中で相続地を持ってはならないと彼らに言ったのであるですね。このようにして、10分の1をレビ人たちが受け取ります。今度は主はモーセに仰せられます。25節、主はモーセに告げて仰せられた。あなたはレビ人に告げて言わなければならない。私があなた方に相続財産として与えた10分の1をイスラエル人から受けるとき、あなた方はその10分の1の10分の1を主への奉納物として備えなさい。これは内場からの穀物や酒舟からの豊かなぶどう酒と同じようにあなた方の奉納物とみなされる。それであなた方もまたイスラエル人から受け取るすべての10分の1の中から主への奉納物を備えなさい。その中から主への奉納物を祭司アロンに与えなさい。あなた方へのすべての贈り物のうち、それぞれ最上の部分で性別されているもののうち分のうちから主へのすべての奉納物を備えなさい。このようにですね、レビ人たちは10分の1の1をイスラエルから受け取るわけですけれども、レビ人はさらに自分のその10分の1を祭司たちに与えるわけなんです。ですから10分の1の10分の1と今ここに書いてるわけですね。祭司たちも同じように生活に困って奉仕をしていくことがない、していけなくなるということがないように専念することができるように、このように、神様に、10分の1を捧げなさいとおっしゃられているわけなんです。あなた方へのすべての贈り物のうち、30節ですね。またあなたは彼らに言え、あなた方がその最上の部分をその中から備えるとき、それはレビ人にとって内場からの収穫、酒舟からの収穫と同じようにみなされる。あなた方もあなた方の家族もどこででもそれを食べてよい。これは会見の天幕でのあなた方の奉仕に対する報酬だからである。あなた方がその最上の部分を備えるなら、そのことで罪を負うことはない。イスラエル人の聖なる捧げ物をあなた方は汚してはならない。それはあなた方が死なないためである。汚してはならない。これをきちんとですね、報酬として受け取り、そして、奉仕に専念していきなさいということであります。パウロはこれを取って、福音宣教者がこの報酬を報酬を得るということは当然の権利であるということを話しているわけですね。御言葉と祈りの奉仕に専念するために、この他の人たちが捧げていかなければいけないということを教えています。こうして神様はコラの反乱のことで慌てふためいているイスラエル人に対して祭司の位置づけを行ってくださったわけですけれども、さらにまた対処しなければいけないことがありました。それを見ていきます。19章の1節です。主はモーセとアロンに告げて仰せられた。主が命じて仰せられた教えの定めはこうである。イスラエル人に言い、傷がなく、また首輝きの置かれたことのない完全な赤い目牛をあなたのところに引いてこさせよ。あなた方はそれを祭司エルアザルに渡せ。彼はそれを宿営の外に引き出し、彼の前でほくれ。祭司エルアザルは指でその血を取り、 会見の天幕の正面に向かってこの地を七度振りかけよ。その雌牛は彼の目の前で焼け、その皮、肉、血をそのお物とともに焼かなければならない。祭司は杉の木とヒソプと火色の糸を取り、それを雌牛の焼けている中に投げ入れる。祭司はその衣服を洗い、その体に水を浴びよ。その後宿営に入ることができる。しかしその祭司は夕方まで汚れる。それを焼いた者もその衣服を水で洗い、体に水を浴びなければならない。しかし彼も夕方まで汚れる。身の清い人がその雌牛の灰を集め、宿営の外の清いところに置き、イスラエル人の改心のため汚れを清める水を作るためにそれを保存しておく。これは罪の清めのためである。この雌牛の灰を集めた者もその衣服を洗う。彼は夕方まで汚れる。これはイスラエル人にもあなた方の間の在留異国人にも永遠の掟となる。まあ、今読むのが長くなりましたけれども、なぜこのようなことを行っているのかということを説明するために長く読みました。というのは11節からは死体に触れるものの話が出てきます。イスラエル人の宿営には今とてつもない数の死体がありますありました。どっちか分かんないですけれども、いずれにしても14,700人の人が死んだんですね。で、民数記の初めの方で死体に触れた者は宿営から追い出されなければいけないと書いてありましたけれども、全ての人まで行かなくてもですね、数多くの人たちがもう死体に触れてしまっています。そこでこのことを完全に解決するために神様が一つの、この対処方法をですね与えてくださったわけです。それが完全に赤い雌牛です。傷のない、くびきの置かれたことのない完全な赤い雌牛、2節のところに書いてありますね。これを用意しました。実はこれ18章からの続きであることを、18章と同じテーマであることを、知っていただきたいんですけれども、永遠また完全ですね。神様はここでも完全な清めの働きを行われようとしているわけです。この雌牛を焼いて、それでそこからそこの灰を取ってですね、でそれを水に入れて、でその水を死体に触れたものに注ぐ、振りかけるわけですね。でそれによって清められていくわけですけれども、本当にこの完全に赤い雌牛というのはここにしか出てこないですね、神様のこの対処なわけですね。まずこの完全な赤い雌牛は宿営の外に出されるんです、引き出されるんです。罪のための生贄と似てるんですけれども、罪のための生贄は祭壇で燃やされけれども、皮とお物と内臓を宿営の外に運び出しますけれども、ここでは全てをもうこの生きているですね、この雌牛をそのまま外に引き出していきます。生きたまま、そして外でほくります。もう祭壇、幕屋においてもたくさんの死者がいたわけですから、もう全てのものが汚れてしまっている。そこで宿営の外で行った清めを行って行うためにこの宿営の外にまで引き出しているわけです。そしてこのほくったこの雌牛をですね、血をですね、幕屋の正面に向かって、幕屋の方に向かってですね、七度振りかけるんですね。そして牛を火で焼きます。焼いた後に不思議なんですが、杉の木とヒソプと火色の糸を投げ入れます。これで祭司エルアザルの務めは終わるんですね。で、水浴びをして自分を清めた後宿営に戻るわけです。そして焼かれた灰を他の人が集めて、そしてこれを汚れを清めるための灰としていくわけです。このようにしてコラの反乱によって、もたらされた被害を完全に清め、解決しようと神様がしておられるわけです。このように完全な赤い雌牛を私たちは見ていくことができましたけれども、これはまさにイエス・キリストの方法です。傷もなく、くびきも負ったことがない、この赤い牛はキリストご自身です。血を流されて、 完全に私たちを清めてくださることができるわけです。もうこれから痕跡は一切残しませんよと、ここにおいて神様はイスラエルの宿営において語っておられるわけですね。完全に清めますよとおっしゃってるわけです。でその方法というのは実はイエス・キリストの方法なんです。イエス様によって完全に清められます。ですから生きたまま宿営の外に持っていかれたんです。イエス様はどうですか？ユダヤ人たちが住んでいるユダヤ教である城壁の外に引き出されました。今聖墳墓教会というのは城壁の中にありますけれども、当時の城壁というのはもっとこう違うんですね。ですから当時は城壁の外にありました。エルサレムの町の外にあったんです。そして引き出されて、そして宿営の外でこの人々がいないところで、そのユダヤ人たちイスラエルではないところで引き出されていったんです。そしてイエス様が死なれましたけれども、杉の木、十字架の木ですよ、木で吊るされたものは呪われるわけですから、それから人汚れを取っていくなんてたわしみたいなものですね。ですからダビデはヒソプによって罪を洗って清めてくださいというふうに言っています。それからこの緋色の糸ですね、まさに血を表しているわけですね。あのラハブもですね、緋色の糸っていうか棒です、棒っていうのが紐ですね、紐を垂らしました。同じようにですね、ここでも緋色の糸をですね、この投げ入れてイエス様が血を流してくださったということですね。このようにイエス様がほくられた、でそれをあてがうことによって清められるんだ、水とその灰によってなんですよ。御霊の水とですね、キリストの血によって私たちは清めを受けることができるわけなんですね。ですからここでも完全な清めというのを私たちは見ていくことができるわけなんです。で実はこのこともヘブル人への手紙に書いてるんです。9章なんですが、13節と14節に書いてあります。私読みますね。もしヤギとお羊の血、また牝牛の灰を汚れた人々に注ぎかけると、それが清めの働きをして肉体を清いものにするとすれば、ましてキリストが傷のないご自身を常しえの御霊によって神にお捧げになったその血は、どんなにか私たちの良心を清めて死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものとすることでしょうとありますですね。この牝牛の灰というのがありました。それはまさにこの民数記の19章のことをパウロヘブル人への手紙の筆者は話しているわけなんですね。それでは11節を読みます。どのような人の死体でも触れるものは7日間汚れる。そのものは3日目と7日目に汚れを清める水で罪の身を清め、清くならなければならない。3日目と7日目に罪の身を清めないなら清くなることはできない。すべて死んだ人の遺体に触れ、罪の身を清めない者は誰でも主の幕屋を汚す。その者はイスラエルから断ち切られる。その者は汚れを清める水が振りかけられていないので汚れており、その汚れがなおその者にあるからであるですね。このようにこの清めをしなければ宿営からイスラエルから断たれるということです。これを今で直せば地獄に落ちるということですね。イエス・キリストからの血の清めを受けない人は汚れたものですから御国から追い出されるということであります。人が天幕の中で死んだ場合の教えは次の通りである。その天幕に入る者とその天幕の中にいる者は皆7日間汚れる。だから幕屋の中で死んでしまう場合もあるわけ、死んでしまう時の話ですね。死んでしまった人もいるわけですね。蓋をしていない口の開いた器も皆汚れる。また野外で剣で刺し殺された者や死人や人の骨や墓に触れる者は皆7日間汚れる。この汚れた者のためには罪のためのに焼いた灰を取り器に入れて それに湧き水を加える。
身の清い人がヒソプを取ってこの水に浸し、それを天幕とすべての器とそこにいたものと、また骨や刺し殺されたものや死人や墓に触れたものとの上に振りかける。身を清い人がそれを汚れたものに3日目と7日目に振りかければ、そのものは7日目に罪を清められる。そのものは衣服を洗い水を浴びる。そのものは7日目には清くなる。7日という言葉が出てきますけれども、完全を表すわけですね。この創世記においても6日でできて7日目というのはもう完成を表していたわけですね。神様ご自身のことを表しているともある人は言いますね。で、3日っていうのがわからないですけれども、イエス様がよみがえられたのは、死者からよみがえられたのは3日目ですね。この3日という言葉も大切になってくるわけですね。その時に、清めを行うわけです。汚れた者が罪の身を清めないならば、その者は集会の中から断たれる。その者は主の聖城を汚したからである。汚れを清める人がその者に振りかけられなかったので、その者は汚れている。これは彼らに対する永遠の掟となる。汚れを清める水を振りかけた者はその衣服を洗わなければならない。汚れを清める水に触れた者は夕方まで汚れる。汚れた者が触れる者は何でも汚れる。その者に触れた者も夕方まで汚れる。一日単位ですね。夕方まで汚れるというふうに一日単位で書いています。そして19章の21節のところにも同じように永遠の掟となるという言葉が出ていること、これも注目してください。そして20章に入ります。民数記は大きく分けて3つです。それは神様が旅のために備えをなさってくださったという1章から10章まで、そして11章からここ今から学ぶ20章まで、古い世代が死んでいくことについて書いてあります。で、21章から最後までには新しい世代の出発について書いてあるわけですけれども、20章ですね、ここでは、モーセ、アロン、そしてミリアムですね、彼らが死んだあるいはこれから死ぬということを告げられるところであります。そしてなぜそのようになってしまったかというのは、この18章と19章に出てきた永遠の贖い、ただ一度だけというものと絡んでくるんですね。モーセはこのことにおいて、またアロンもこのことにおいて失敗したんです。それを次から見ていきます。イスラエル人の全回収は第一の月にチンのアラノに着いた。そこで民はカデシュにとどまった。ミリアムはそこで葬られた。ミリアムが死にました。今イスラエルの民がどんどん死んでいきましたけれども、ミリアムも死んだんです。第一の月とありますが、これは40年目であると考えられます。放浪の旅を続けて最後の1年目の第一の月です。この時に、彼らはミリアムが死んでしまい、で彼らは今カデシュバルネアにいます。あの約束の地に入れなかったところと同じところですね。そこにいます。で、葬ったんですから、葬式を行ったんです。ところが回収のためには水がなかったので、わかりますか、なんで回収のためには水がなかった。ミリアムのためには水があったんです。死者を葬るのですから、清めの儀式を水を使うことによって行ったわけですね。つながってるんですね、これね。19章と20章がね、だけれども水は回収のためにはなかった、飲む水がなかったんです。でそこで彼らは集まってモーセとアロンに逆らった。民はモーセと逆らって争っていった。ああ、私たちの兄弟たちが主の前で死んだとき、私たちも死んでいたのなら。この兄弟たちって誰か分かりますね。コラたちですね。そして他のリーダーたちです。まだ根に思ってるんですね。なぜあなた方は主の集会をこの荒野に引き入れて、私たちと私たちの家畜をここまで死なせようとするのか。なぜあなた方は私たちをエジプトから登らせてこの悪いところに引き入れられたのか。ここは穀物もイチジクもブドウもザクロも育つようなところではない。その上飲み水さえない、このように彼らは文句を言いました。 モーセとアロンは集会の前から去り、会見の天幕の入り口に行ってひれ伏した、ね、いつものようにひれ伏しました。すると主の栄光が彼らに現れた。杖を取れ、あなたとあなたの兄弟アロンは会衆を集めよ。あなた方が彼らの目の前で岩に命じれば、岩は水を出す。あなたは彼らのために岩から水を出し、会衆とその家畜に飲ませよ。そこでモーセは主が彼に命じられた通り、主の前から杖を取った。主は今モーセに杖を取れと言われています。そしてその杖は主の前からの杖と書かれています。つまりこれはアロンの杖ですね。アロンの杖が契約の箱の中に入れられたわけです、ね、主の前の杖です。モーセの杖ではないです。アロンの杖です。そして岩に命じなさいと言っています。岩に語りかけるんです。このような命令をもらいました。以前似たような出来事がありました。シナイの荒野にいた時に、まだシナイ山に到着する前にイスラエル人が飲み水がないと言って争ったんです。そこで主はモーセに対して、あなたの杖を取って、そして岩を打ちなさい、そうすれば岩から水が出ると言われました。しかし今はアロンの杖です。鼻と身を結ばせているところのあの杖です。そこでモーセとアロンはこの神様が言われたことを聞きませんでした。10節です。そしてモーセとアロンは岩の前に集会を召集して彼らに言った。逆らう者どもよ、さあ聞け、この岩から私たちがあなた方のために水を出さなければならないのかと怒りまくってたんです。モーセは怒るっていう言葉はたくさん出てくるんですけれども、それはですね、義憤でした。あくまでも神様の、このゆえにですね、腹立たしく思っていたけれども、ここでは、いわゆる、プッツン堪忍袋の方が切れたような状態ですね。モーセは手を挙げ、彼の杖で、見てください、彼の杖で岩を二度打った。するとたくさんの水が湧き出たので、海獣もその家畜も飲んだ。水は湧き出てきました。しかし主はモーセとアロンに言われた。あなた方は私を信ぜず、私をイスラエルの人々の前に聖なるものとしなかった。それゆえあなた方はこの集会を私が彼らに与えた地に導き入れることはできない。なんと神様はモーセとアロンが約束の地に入ることができないとおっしゃられたわけです。その理由がですね、13節に、これがメリバの水、イスラエル人が主と争ったことによるもので、主がこれによってご自身を聖なるものとして示されたからであるとあります。神様の立場を、神様の立場に立ってください。今神様はイスラエルの民に対して徹底定的にアロンの祭司職を通してご自分の憐れみと恵みを表そうとされているわけなんですね。ずっとそうでした。コラの反乱の時からですね、そしてアロンの杖、そして今私たちが読んだアロンに対する神様の言葉、そして完全な、この目牛の牛、あれエルアザルですね。アロンの代わりにですね、エルアザルが行ったですね。このように祭司が今活躍しているわけです。そして今もイスラエルが文句を言ったけれども、アロンの杖なんです。今まではモーセだったんです。モーセはですね、神様の裁きを表していたわけです。 この同じ杖でナイル川を赤くしたんです。ですね。そして岩を打ってですね、そして水を流したんです。新約聖書にはその岩はキリストであると書いてあります。ですね。キリストが打たれたんです。十字架にイエス様が鞭を打たれて、そして釘を打たれてですね、そして十字架につけられたんですね。神の裁きをイエス様が受けられたんですね。けれども今イエス様は祭司となってくださっております。そして大祭司として私たちのために取りなしをしておられます。それを神様は表そうとされているわけです。今は打つ必要はないんです。もうすでに完成されたのですから、ただ語るだけでいいんです。私たちもただイエスを主と口で言い表すことによって救いに導かれ、そして私たちはただ一度の贖いを受け入れることができるわけなんです。これを今神様は表そうとされているんですけれども、モーセはこれを台無しにしたんです。モーセとアロンは。それゆえにコスト、犠牲は大きかったんです。約束の地に入ることはできなかったという犠牲です。このようにして神様は律法による行いによっては決して約束のものを手に入れることはできないということを徹底的に教えられているというか、これが事実なんだということを教えています。約束の地に入ることができたものは誰ですか？ヨシュアとカレブですね。どうして入ることができたんですか？信仰なんです。信仰によって入ることができたんです。私たちも同じなんです。キリストが行ってくださった完全な贖いを受け取ることによってのみ私たちは約束のものを手に入れることができるわけなんです。けれどもそれを私たちの肉が邪魔します。何とかしてですね、私たちを行いへと駆り立たせるんです。じゃあもう何もしなくていいんじゃんという世界なんです。でなんで私たちは祈る、御言葉を読む、そして奉仕をしていくかって言ったら、イエス様に罪許されたという喜びからですね。ただこれだけなんです。ただこれだけなんです。パウロは言いました。キリストの愛が私たちを駆り立てるのです。これだけによって私たちはですね、仕えていくんです、神様に。ここが私たちが勝負どころなんです。なかなか分かりません。どうしても自分で何かやっていこうとします。しかしもうキリストは永遠の贖いを成し遂げられた、このことをですね、知っていかなければいけません。律法によっては決して約束のものを手に入れることはできない。私たちも律法によっては自分が立てた一つの決まり事やですね、自分の方法によっては決して神様との交わりを楽しむことはできないんだということをですね、知っていかなければいけません。そして14節読みますけれども、さてモーセはカデシュからエドムの王のもとに使者たちを送った。あなたの兄弟イスラエルはこう申します。あなたは私たちに降りかかったすべての困難をご存知です。私たちの先祖たちはエジプトに下り、私たちはエジプトに長年住んでいました。しかしエジプトは私たちや先祖たちを虐待しました。そこで私たちが主に叫ぶと、主は私たちの声を聞き入って一人の御使いを使わし、私たちはエジプトから連れ出されました。今私たちはあなたの領土の境にある町カデシュにおります。どうかあなたの国を通らせてください。私たちは畑もブドウ畑も通りません。井戸の水も飲みません。私たちは王の道を行き、あなたの領土を通過するまでは右にも左にも曲がりません。今ここでですね、カデシュからですね、この約束の地に行こうとするんですけれども、カデシュからそのまま北には行かなかったんです。それはもうほら失敗してますからね、アモン人がいるということで失敗してますから、それで迂回するんですね。 あの視界の南側を通ってヨルダン川の東側、東岸ですね、東側の方を行ってですね、そしてヨルダン川を渡って約束の地に入っていくということなんです。でそこでエドム人がですね、視界の南側の方に住んでいたんです。でそこでモーセがこのようにして許可を取ります。で神様はですね、モーセイスラエルに対してこのエドム人をに打ってはならないというふうに警告を与えています。セイル山はエドム人のものであるで、だからである。それはヤコブの兄弟エサウを通してですね、神様が与えてくださった約束なんですね。ですからただ通るだけということをですね、今このようにして頼んでいるんです。けれども18節を見ると、しかしエドムはモーセに言った、私のところを通ってはならない、さもないと私は剣を持ってお前を迎え撃とう。イスラエル人は彼に言った、私たちは坑道を登っていきます。で先ほどから王の道とか坑道ってあるんですけれど、これはエイラットって、今 のエイラットって分かりますか、あのイスラエルの国がですね、あのこう細くなってますよね、最後先っちょが、うん、一番南にある南端のところです。赤羽湾があるところなんですね、航海につながってですね、私も行きました、その海岸からですね、4つの国が見ることができるんですね、サウジアラビア、ヨルダン、そしてもちろんイスラエル、そしてエジプトです、エジプトですね、4つを見ることができますけども、でそこのところです。でそこのところからダマスコに行く道があるんです。これ王の道っていうのがありました。でそこを通っていくっていうことなんですけれども、それをダメだって言われたんですね。で私たちと私たちの家畜があなたの蜜を飲むことができればその代価を払います。ただ歩いて通り過ぎるだけです。しかしエドムは通ってはならないと言って、強力な大軍勢を率いて彼らを迎え撃つために出てきた。こうしてエドムはイスラエルにその領土を通らせようとしなかったので、イスラエルは彼のところから方向を変えて行ったとあります。でちょっと私が勉強不足で分からなかったのは、次にですねエドムの国の領土というのが出てくるんですね。で結局領土を通ったのかっていうような記述であります。いろいろな説明がコメンタリー仲介書の中でも出てきたんですけれども、ちょっとよく分からなかった部分です。こうしてイスラエル人の全会衆はカデシュから旅立ってホルザンまで行きました。でモーセとアロンに告げて仰せられた。アロンは民に加えられる、しかし彼は私がイスラエル人に与えた地に入ることはできない。それはメリバの水のことで、あなた方が私の命令に逆らったからであるですね。あなたはアロンとその子エルアザルを連れてホルザに登れ、アロンにその衣服を脱がせ、その子エルアザルに着せよ。アロンは先祖の旅に加えられ、そこで死ぬですね。モーセは主が命じられた通りに行った。全会衆の見ている前で彼はホルザに登っていた。モーセはアロンにその衣服を脱がせ、それをその子エルアザルに着せた。アロンはその山の頂きで死んだ。モーセとエルアザルが山から降りてきた時、全会衆はアロンが行きたいというのを知った。そのためイスラエルの全家は30日の間アロンのために泣き悲しんだ。このようにしてですね、とうとうアロンもですね、長かったです。彼にとっては123年間でしょうか、122年間でしょうかですね、生きていましたけれども、モーセと共にですね、このアラノの歩んでですね、共にですね、この苦難苦しみを苦しみを味わっていったわけですけれども、今ここで、民に加えられていきました。そして、大きな教訓はメリバの水のことで命令に逆らったからというふうに言っています。私たちもこの脱皮をしなければいけないということを知ってください。ただ一度のただ一度の贖いなんだということですね。ここにしっかりと立つことができるのは唯一御霊によってです。あ、これは無理だなって私分かった時に分かりました。これは普通に考えたらできないことだと思いました。自分で何かしようと必ず自分が動いているし、もう御霊によらなければ決して理解できないところです。これをですね、私たちは知って、それによって初めてこの新約時代の中に生きていくことができる、永遠の贖いの中に生きていくことができるということですね。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。私たちはただイエス・キリストのただ一度の贖いによって、過去の罪、今の罪、これからの罪の一切を2000年前の十字架によって取り除かれました。天のお父様、私たちはキリストにあってすでに清められたものとなり、
義なるものとされ現れました。天のお父様、そしてあとはイエス様が来られる時に変えられてキリストの似姿になるということを覚えます。天のお父様、これだけなんです。本当に私たちがもうイエス様が完全に行われたところに立っているということを覚え、ただただ感謝し賛美をいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りを捧げ立ちます。アーメン。